おはようございます。鈴木みちよです。家族一人一人がみんな健康であること。これは誰しもが願うことですね。みんなが健康で楽しく暮らせるというのは何者にも代え難いものです。そんな皆さんの健康に関する相談をお受けしているのが、このサンデークリニックです。直接専門の先生に相談に応じていただくことで、健康に関する正確な情報をお伝えします。どうぞ安心して皆さんの相談をお寄せください。今日のテーマは、検診結果の見方と生かし方です。早速今日の先生をご紹介いたしましょう。静岡市の財団法人静岡健康管理センターの塩村忠彦先生です。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今日は先生に検診の見方、血管の見方と生かし方ということでお話を伺ってまいりますけれども、今メタボリックシンドロームをはじめ生活習慣病ですとかがん、それから女性の病気などに対するさまざまな健康診断を受けられるようになっています。こういった健康診断はどんな目的で行われているのかから教えていただけますか。
はい、皆さん病気になるとですね、あるいは症状があると心配になりますから、病院に行って、はい、受診して、いろいろ検査を受けたり治療を受けるわけですけども、症状がない状態でそういう場合に何もなくてもやはり時々は検査をして健康状態をチェックするのは非常に大切なわけですね、
はい、
ですから症状がなくても定期的に、定期点検のような感じでですね、で検診を受けて、それで対処していく。でその一つの目的は、病気の早期発見ですよね、
はい、
それで発見できればそれで早期治療につながる、で重くならないうちに治療できる。それからもしそこの病気というところまで至らなくても、そこまでに至らないような異常とか、
うん、
それから体の変化が検査上の変化というものが現れればですね、分かれば、それを改善するために生活習慣の改善というのことを自ら取り組んで、で結果的には病気を予防するということになりますので、
はい、
この早期発見、それと発症予防ですね、
うん、
病気の予防、それが検診の目的の柱ですね、
はい、やはり病気が発症してひどくなってから治すというよりも、早く見つけて早く治す、また何か兆候が現れた時に早く手を打つということで健康が維持できるということですよね、はい、ただ会社勤めなどしていますとね、毎年職場から健康診断を受けるようにということで定期的に検診を受けている方多いと思うんですけれども、個人で健康診断を受ける場合、やはりその適した年齢や回数、そういったものもあると思うんですけれども、これはどんなふうに受ければいいんでしょうか。
いわゆるいろんな病気があるんですけれども、
はい、
やはり人というのはだんだん年取ってきます。それで加齢とともにいろんな病気が出てくるということは事実ですね。特に生活習慣病といって、よく言われるもの、すなわち糖尿病であるとか、それから脳卒中とか心臓病とかですね、それから高血圧、それ高脂血症とか、あるいはそれに加えてがんというようなものは、やはり加齢とともにだんだん増えてくるという傾向がありますので、ですからやはり一定の年齢を過ぎたら受けると。だそのやはり一つ の境目というのは40歳ぐらいですかね、
はい、
ですから40歳を過ぎたら定期的に検診を受けようということになると思います、
はい、
ただあとはがんの場合ですけども、がんもだんだんまたこれも加齢とともに増えてくるんですけども、ですからだいたい40歳以降から受けられたらいいと思うんですが、その中でもですね、女性 の子宮頸がんというようなものは、これは非常に若い方にも起こるんですね、
はい、
うん、ですからこれは検診というものは20歳から子宮頸がんについては、女性については進めてます。
そうですか、
はい、それから他にも胃がんとかは35歳以上からとかですね、そういうことになりますが、大体はがんも今言ったようなことを病気を除けば40歳以上ぐらいから、 もちろんあの早く受けられても結構なんですけども、一応は40を過ぎたら受けようということを考えられていいと思いますね、うん、まあ、大体年に1回ぐらいということです、はい、それからまあ、子宮頸がんなんかは2年に1回というぐらいで、うん、あの進められてますけども。
そうですか、はい、まあ、あの女性のがんについては本当にあの早く見つけていただきたい、若いうちから発症する場合があるからということで、いろんなところでねキャンペーンなども行われておりますので、もうちょっと気になるたら、まあ、気になる前にぜひ受けていただくような形で行っていただければいいと思うんですけれども、うん、はい、まあ、あの40過ぎたら年に1回は必ず検診を受けましょうということで考えていきましょう、はい、
それとドックとかいろんな検診ありますけども、特にあの2008年からですね、
はい、
あの国の方でやはりそういう生活習慣病予防ということ、いわゆるメタボを防ごうということで、メタボ検診といいます、あの俗に言われてますけども、特定検診というのが始まりました、
はい、
これは大体これはもう年齢が決められてまして、40歳から74歳の人が対象になりますので、
はい、
まあ、そういうことも参考にしてですね、そこの年齢に到達したら進んで受けるというふうにしていただきたいと思います。
そうですね、年に一度はやっぱり体の総点検ということで、ぜひ習慣にしていただければと思いますけれども、あのただ健康診断と一口に言いましても、いろんな検査ってありますよね。これそれぞれどのような目的でどんな検査があるんでしょうか。
あの先ほど言いましたいろんな病気ということ、例えば糖尿病とか脂質異常症とかですね、はい、まあ、そういうあの腎臓病とかそういうもの、それからあの、まあ、がんとかいろんな病気があるわけですが、もちろんがん以外にもいろいろな病気ありますけども、まあ、これは大体血液検査とか、それからあの大きく分けますと画像検査といいましてですね、あの X 線検査であるとか超音波の検査であるとか、あるいは CT の検査であるとか、まあ、そういうようなものをあの検査をいろいろ使ってあの診断いたします、
はい、
ですから、まあ、あの特に先ほど言った生活習慣病 の心臓病、あるいは高血圧とか動脈硬化、そういったものにはまた心電図であるとか、それからコレステロールだとかですね、そういうものの検査をしますし、まあその、まあ、いろんな検査がありますけど、大体基本的な検査をあの行って、大きくまあいわば網を広げてですね、それで基本的なあの検査をした上で、少し異常がその中から見つかれば、それについての精密検査はそれから以後に進めていくというようなことになりますね、
はあ、はい、まあ、大体あの身長体重胸囲などを測って、はい、
もちろんそう
ですね、で血液検査があって、はい、またそれぞれの検査があるということなんですね、はいはい、こういった検査を一つ一つ受けて、あのその結果というものを私たちも生活の中に生かす、そして健康を維持するということにつなげていきたいと思うんですけれども、まず今お話の中にも出てきました生活習慣病やメタボリックシンドロームが気になるという方、これ結構いらっしゃると思うんですね。で、こういったところを気にしたい場合はですね、どこの数字から見ていけばよろしいんでしょうか。
はい、まあ、生活習慣病というのはあのいわゆる生活習慣が非常にあの大きく影響する、
はい、
まあ、生活習慣によって良くもなれば悪くもなるというようなこの、まあ、生活習慣病というんですけれども、まあ、糖尿病ですね、それから脳卒中、あるいは心臓病ですね、
はい、
それから、まあ、そういうようなことで、特にあの心臓病の中でもあの心筋梗塞とか、いわゆるこういうあの動脈硬化が原因になって起こる病気というのは非常に日本人の死因の中でも多くを占めてますね、
はい、
ですからそういうものを防ぐことが必要なんですけども、そういう動脈硬化を起こすでくるようなあの危険因子といいますか、あのそういうものがだんだん分かってきましてですね、
はい、
でそれであのそういうことが今よくあの皆さんご存じと思うんですけども、メタボリックシンドロームと言われるもの、これは内臓脂肪が多いと、そういうことを基本にしてて、それがまずあの第一条件ですね、
はい、
それがあってかつ血圧が高いとか、あるいは血糖が高い、それから コレステロールとか中性脂肪といったその脂質の異常があると、そのことがそういうことが合わさると非常にその動脈硬化のリスクが高くなるということが分かったんですね、
はい、
ですからそういうことでメタボリックシンドロームというものの診断基準というのがありますので、そういうものを結果が届いた時に見ていただいてですね、でそれがどのものが該当しているかということをよく注意されてみることが必要だと思います、
はいはい、具体的にどんなところをこうチェックしていけばよろしいですか。
はい、内臓脂肪蓄積というのは、これは脂肪というのはいわゆる皮下脂肪とかですね、はい、それから他にはお腹の中に溜まってる溜まってくる脂肪というのがあるわけで、それを内臓脂肪というんですけども、体にとって悪いのは内臓脂肪ということが言われてますね、うん、
はい、
で内臓脂肪が増えることによっていろんな異常が起こってくるということが明らかになってます。で内臓脂肪の目安としてはいろいろな方法がありますが、一番分かりやすい日本で基準にされているのは、男性の場合はお腹の周りが腹囲が85センチ以上、
はい、
それから女性の場合は90センチ以上、うん、ということですね、それがまず内臓脂肪の蓄積というそれの診断の基準の一つになります、
はい、
それからそれは必須条件ですので、うん、それ以外に血糖はですね130最高血圧、いわゆる収縮血圧が135、130以上ですね、
130以上、
うん、それから拡張血圧、最低血圧といわれるものが85以上、
うん、
これがそのいずれか、
はい、
だから130以上か、または最低血圧が85、130以上か、から最低血圧が85以上、どちらかでもいいんですけどね、どちらかが該当する場合にはそれが血圧が高いということになります。まずそれが一つ、それから、はい、糖の方ですけども、これは空腹時の血糖ですね、はい、空腹時の血糖が 110mg 以上、
はい、
これが基準です、
はい、
それから脂質の方は、これは、善玉コレステロールとよく言われている HDL コレステロールですね、はい、これは高い方がいいということが分かってますので、低すぎると動脈硬化が進みます。だから HDL コレステロールは 40mg 未満、あるいは中性脂肪が 150mg 以上、そのどちらかが当てはまれば、これも脂質異常があるということになります、うん、それでちょっと基準というのを厳密に言いますと、その内臓脂肪蓄積がまずあって、
はい、
それ以外に今言った血糖が高いか、うん、血圧が高いか、脂質異常があるか、そのうちの2つを満たすと、メタボリックシンドロームという診断になるんですね。
コレステロールの場合はね、よく悪玉っていうのも出てくるじゃないですか、はいはいはい、あれはどうなんですか。
ですね、LDL コレステロールというんですけども、悪玉、これはもう高いと、もうそれがその単独でですね、LDL コレステロール高いだけでこれはもう動脈硬化進めるということが分かってるんですね、
うん、
しかしLDL、HDL コレステロールが低すぎるということ、そういうことが、メタボリックシンドロームの基準になってるんですけども、
あ、そうですか、う
ん、メタボリックシンドロームはもちろんあって、うん、そのうちに LDL コレステロールが高いということがあると、もちろんそれも悪くしますから、余計悪くなるんですね、
う
ん、だから LDL コレステロールと悪玉コレステロールというのはメタボリックシンドロームの診断の基準の中には入ってないんです。
あ、そういうことなんですね、はい、でもやっぱり悪玉と言われるだけあって、これが数値が高いとやっぱり良くないわけですから、
非常に問題です、ですからこれが高い場合は必ずこれ下げる努力をしないといけない。
もう単独でとにかくそれはダメってことですよね、はいはいはい、でその他に今お話しいただいたように、血圧で言いますと、メタボリックシンドロームを気にする場合は 上が130以上ということで、下は85以上になると、はい、これはちょっと気をつけなきゃいけない、はい、あの普通高血圧って言いますと、はい、もう少し数値が違っているようで、はい、かなりこれ厳しくないですか。
そうですね、そうですね、はい、普通高血圧症という言われる診断の基準というのは、
はい、
上ですね、いわゆる収縮期血圧は140以上ですね、
はい、
それから拡張期血圧、最低血圧と言われるものは、はい、これは90以上になってます、はい、ですから140と90ですね、それがあれなんです、高血圧の診断になるわけですけども、メタボリックシンドームというのは低くて、それぞれが低くてもリスクが非常に高いということですので、うん、そういう3つ4つが重なると非常に高くな、相乗的な効果という、効果っておかしいですけども、相乗的に悪影響があるということですから、うん、それでより厳密に低く取ってあるわけですね、血圧は。
はあ、じゃあ血圧だけ見て自分は大丈夫なんて思っちゃいけないわけですね、うん、全体をちゃんと見ていかないと怖いわけですね。そして、血糖値が110以上、それから先ほど言っていた、HDL、まあ、善玉と言われるものですが、これも40未満であったり、中性脂肪が150以上という数字が出ていたら、うん、とにかくその、メタボリックシンドロームということで気をつけなければいけない数字だということなんですね。このあたり本当にご自分の検診結果、この数字出てきているわけですから、ちょっと、見ていただいた先生とも相談しながら、そのあたりを、ね、どうしていったらいいかという話になってくるんじゃないかと思うんですけれども、はい、はあ、単に血圧、高血圧と言われているものとちょっと見方が違うということは特に覚えていていただきたいと思いますね。
今日は検診結果の見方と生かし方というテーマで、財団法人静岡健康管理センターの塩村忠彦先生にお話を伺っています。健康診断、本当に40歳を過ぎたら年に1回必ず皆さん受けてくださいというお話、また病気によっては女性のがんなどは早めに気になったらとにかく受けましょうというお話もしていただきました。そしてその数字の見方ということで、メタボリックシンドロームのお話を中心に、気になるところ、血圧、血糖、それから中性脂肪などの見方について前半は伺いましたけれども、やはり先生、メタボリックシンドロームですから体重っていうのは増やしちゃいけないんですよね。
そうですね、
はい、
体重が増えるということはですね、筋肉で、はい、増えるっていうのはいいんですけども、結局内臓脂肪が増えちゃうということが一番困るわけですね。
はい、
で内臓脂肪、メタボリック、先ほど言いましたように、ね、メタボリックシンドロームの内臓脂肪蓄積というのは、これはメタボリックシンドロームのこれ基本なんですね。これは、これがあるということがまず第一に問題になるわけですね。ですからこれが増えると悪くなる、減ると改善するというメタボリックシンドロームもですね、
はい、
そういうことですので、その関係はですね、体重が増えるということは、すなわちお腹周りが増えていくと考えて、イコールと考えていただいた場合にですね、脂肪が増えると逆に脂肪を減らす努力をすると、先ほどの血糖だとか、それから血圧だとか脂質異常というのが改善します。逆にそれを放っておいてとか、どんどん増えていくような状態の生活をしちゃうと、それぞれ血圧も高くなる、脂質異常も悪くなる、さらに悪化する、それから何でしたか、そういうような、とにかくそれが脂肪が溜まっていることが一番問題なので、それはとにかく減らすように努力しましょう。そのためには食事と運動ですね、で食事を適切な量にするということと、それともう一つは、一生懸命運動するということは非常に大切です。それも特に有酸素運動と言われるような脂肪を燃やしていくような、そういう運動ですね、
はい、
早く歩くだとか、それを30分ぐらい毎日続けるだとか、そういう運動というのは非常に有効で、そういうことで体重を減らすように努力してみてください。
はい、わかりました。さあ、そしてさまざまながんということも気になりますけれども、がんの早期発見、早期治療という点でも定期検診というのは大事になってくるわけですね。
そうですね、 がんというのはいろんな治療法が開発されてきまして、非常にがんの治療というのは良くなってきましたけど、本当に治すためにはもう早期がん、胃がんとか早期の、あの肺がんとかですね、はい、そういう早期のがんを見つけて早いうちに治療してしまう。そうするとがんというのは早期の場合は治ります、ですからがんによって死なないためには早期がんを見つけるということですね、一番。
そうですね。
そのためにがん検診というのは非常にあの必要になってきます、
はい、
で日本は特に残念なのは非常にあのがん検診の受診率は低いということがあるんですね、欧米に比べてですね、そうするといつまでもがんによる死亡を減らすことはできないということになりますので、ぜひ積極的にがんの検診を受けていただきたいと思います。
はい。さて、あの検診を受けた後、その検査結果によっては、あ、心配ないですよと言われるものから経過を見ていきましょう、それから再検査をしましょうというものなどいろいろあると思うんですけれども、この判定の基準というのはどういうものなんでしょうか。
はい、まあ、判定の基準はあの正常といいますか基準値というのがありますですね、いろんな検査値の中にはですね、はい、ですからそれはまあ大体健康な人、健康な状態というのをあの大体 の, あの基準値としているわけですから、それから外れた場合にはあのこれに対していろいろあの他の検査値も結果も見たりですね、その人の生活背景を見、あの問診から得られた情報とかですね、そういうものを参考にしてあのその人に合った判定をしていきます、ですから例えばあのコレステロールがあのとか血糖値の異常が比較的軽いというようなことであればですね、それをまずそういう下げるような生活習慣の改善をして、例えば3ヶ月後にそれを受けて効果があるかどうか見るとかですね、そういうこともそういう時には3ヶ月後に再検査をお受けくださいという判定をいたします。それからもちろん異常はあのはっきりとし異常があって、これはもう病気と言ってもいいというような判定あの判断ができればですね、これは医療機関をお勧めする、それからあの検診で例えば画像検査なんかで少し何かあの問題がありそうだということがあれば、これはさらに詳しい検査が必要になりますので、精密検査をお勧めするということになります。
そうですか。やはりせっかく受けた健康診断ですからね、自分の健康管理のために生かしていきたいと思いますし、やっぱりそういったあの検査結果っていうのはしっかり受け止めていかなければなりませんね。活用のためにはどうすればよろしいでしょうか。
はい、あ、今言いましたように判定というものが必ずお手元に届きます。それでそこにはまあ判定およびどうしてくださいというようなまあ指示のようなものが入っています。ですからそういうものは必ず放置しないで、問題があの所見があった場合はですね、速やかにもう次の行動に移るということが必要ですね、ですからあの生活習慣を改善するとか、あるいは再検査を受けるとか精密検査を受けるとかですね、それから受診あの治療を進められたら速やかに行くと、決して放置しない、それが一番 の,、あの活用方法だと思いますね、検診の。
そうですね、はい、まあ、例えばがんが見つかったということになればすぐに治療ということで動き出していくんでしょうけれども、なかなか生活習慣病メタボリックシンドロームのような場合は痛みがあったりするわけでもなくというと、どうしてもこう初動が遅くなるというのはあると思うんですけども、やはり健康のためには自己管理というのが大切だと思います。最後に先生、健康診断を受ける人たちへのアドバイスをお願いできますか。
はい、まあ、一番大切なことは先ほど言いましたように、ある一定の年齢に達したら、検診を定期的に受けるということですね。一回きりじゃなくて定期的に受けていくということです。それで検診を受けた時には結果に問題点があれば、もうすぐにあの次 の, あの行動に移るということですね。それが一番大切です。
はい、
それで、まあ、その病気に至ってないような段階のことあのですね、あのそういう異常が見つかった場合、これが一番大切で、生活改善、自分でそれを改善していけば治療病気に至らずに済むというものがあるわけですから、そういう意味での自己管理が非常に必要で、それはまず自分で自分の生活を振り返ってですね、チェックしてどういうところに問題があるんじゃないかということを自分でチェックして問題点を発見するということですね。
はい、
でそれが分かればそれを改善することを実行していく。で一番大切なのはそれを継続するということです。検診を受けたらすぐというのは割と一生懸命なることあるんですけども、それをずっと続けるということは非常に 大切なことでですね、ぜひ継続して次の来年の検査結果がよくやることを期待してほしいと思います。
そうですね、そのためには自分だけじゃなくなんかこう仲間を募って一緒に運動したりというのもいいのかもしれませんね、ぜひ今日の先生のアドバイスを生かして健康的な生活を送っていただきたいと思います。今日は検診結果の見方と生かし方というテーマで財団法人静岡健康管理センターの塩村忠彦先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。